午後5時を回りました。8月27日水曜日のオリジンチャンプルーです。水曜日のメンバーは佐久本真綾と
おばあちゃんありがとうのチョメノスケと
金城保です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。もうね、はい、気になりますよね、
はい、
おばあちゃんに引き出しメッセージみたいになってる、
ね、そう、ツイキャスご覧の皆さんはね一応もう名前出てると思うんですけど、はい、はい、先週ですかね、はい、日曜日に、オリジンお笑いライブ起承転結がありまして、
はい、
まあ2年半ぶり僕はライブだったんですよ。
すごい。
それまではこの配信 MC って言ってこの YouTube で生配信してるんですけど、まあ、はい、それの、まあ、司会とまって言ったらちょっと大げさなんですけど、うん、そのちょっとつなぐ、いや、ネタとネタの間でちょっとこの準備とかあるじゃないですか、はいはい、その間にちょっと喋りながら、続いたこちらですみたいな、つなぐ役をやってたんですけど、はい、またそこから改めて再デビューしまして、
はいはい、
で、まあ、その時に、オリジンライブで、うん、
はい、
コンビ名を決めようという企画がありまして、
はいはい、
はい、そこでですね、まあ、いろんな案があったんですよ。あのセクシーパイナポーとかはい、ダイナマイトパンティーとか、
はいはいはい、
で、シーチキンズとか、
はい、
なんかありそうじゃないですか、まあ、そういうのをこの芸人さん出してくれて、うん、で他にもお客さんからも、まあ、僕らにこういうコンビ名合うよねみたいなのをもらって、
はいはい、
で全部そのくじの中に入れまして、でその中に、オリジン芸人のすっとこどっこいそば賞が、はい、その日ですね、まあ、僕らのこのコンポジってこのホームページに載ってる、うん、あの写真があるんですけど、それの僕がめちゃくちゃおばあちゃんみたいなんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、でその相方のちゃんひびがこう肩に手を置いてるんですけど、ちゃんひび身長高いんで、
はい、
そおばあちゃんの肩に手を置いてる孫みたいになってたんですよ。でそれも含めて、おばあちゃんありがとうというコンビ名どうですかと、
うん、
でちょうどその日そばショーのおばあちゃんも見に来てくれてたんですよ。
たまたま、
たまたま、でおばあちゃんが差し入れもくれて、うん、あのオリジン芸人にこの食べてくださいって言って楽屋裏に差し入れもくださってまして、
はい、
なんか全部ひっくるめておばあちゃんありがとうとっていうのはどうですかと、そう、綺麗に
それで先ほどの話につながるわけです ね、
はい、それで、まあ、くじ引きをしまして、
はい、
もう一発で決めるぞということになりまして、はい、まあ、最初はこうたくんという、まあね、こうメッセージもよくくださるんですけど、
うん、
その方にが引くよと言ってくれたんですけど、もう一人その真ん中ぐらいの可愛い女の子、ちっちゃい女の子が、
はいはい、
私も引きたいみたいな、
うんうん、
でそしたらやっぱちっちゃい女の子がいいじゃないですか。
ですよね、
はい、なんでこうたくんは引いたやつは家に持って帰ってみてねと、はい、そう、誰にも言わないでよと、
はい、言っちゃダメなんです、
そう、言わないでよって言いながら、ちっちゃい女の子が引きましたってなって、うん、じゃあ それから出てきて、二人合わせてでちょっと言いましょうって言って、ちゃんひびです、ちょめです、二人合わせておばあちゃんありがとうですって言ったらみんながおーってなってまさかこれが引かれるかと。
あ、その今の長い、
はい、
名前が、はい、コンビ名、
コンビ名に紙に書いてあったんですよ。
おばあちゃんありがとう、おばあちゃんありがとう、
はい、でもう今僕の相方のチャインヒビが、おばあちゃんありがとう、あ、じゃあこの引いたくじ引いた一発目の名前に絶対しようと、
はいはい、あ、いいですね。
もう、まあ、たまにですけど、うん、あれ商品名入ってたりするときあるじゃないですか、
はいはいはい、
それはちょっとできないので、
うんうん、
そのまあ、代表主理の、OK があればもうそれにしようと、
うんうんうん、
あ、そうなんですね、
はい、なんで、まあ、その聞いた後にちょっと主理これ大丈夫かなと出たら、いや、もう最高でしょこれってなってOK が出たので一発でこれに決まりました、
うん、すごい親孝行な名前ですね。
そうですね、
おばあちゃん孝行、
おばあちゃん孝行というか
本当に
身内孝行ですね、
はい、ということで、もうこれからはおばあちゃんありがとうの、
おばあちゃんありがとうの
チョメノスケということで、
チョメノスケさん、
はい、やっていこうかなと思っております。
おめでとうございます。
はい、
ツイキャスでも、
はいはい、
あ、あんつばさんがこんにちは、
はい、こんにちは、
あつきにーにひげ生やしてる、
はい、あつきにーにじゃないですよ近所トップの番ですから
、近所さんですね、
はい、8月マンスリーゲストのね、そうそう、近所さんですから、
そうですよ、
はい、
ね、ゆいゆいさんこんにちは、ライブ行きましたよ、
おー、ゆいゆいさんありがとうございます、見てくださったんですね、
はい、
はい、
プリンさんが、
はい、
あ、おばあちゃんありがとうってコンビ名なんですね、普通におばあちゃんにメッセージ伝えたのかと思いました
そうですよね、まあ普通に考えたら、ね、おばあちゃんにメッセージ伝えたのかなと思いますよね
今日ね、はい、途中でツイキャス見た人は何だろうって、ね、
う、何だろうってなりますけど、
だからちょっとちょこちょこ言わなきゃいけない、
コンビ名でございます、
はい、
はい、CM 明けのたんびに言いますのでよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。さあ、今週までですが、金城さん、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
はい、ね、はい、まあ、金城さんは、まあ、仮眠中
と
言われてる、うん、あ、そうですね、まあ、方で、 はい、はい、もう8月にね、今月はちょっとその4回連続、
う
ん
うん、そうですね、はい、水曜日のみで
水曜日のみで出演していただきまして、はい、もうたくさんねいろんなお話聞きましたが、
そうなかなかね、水曜おりちゃんで話さないような話ばかりで、
でもまあ、ね、面白かった。一応まあ今日でまあ一応一旦、はい、終了ということ なんですけども、
はい、
なんと、
はい、
私チョメノスケも本日で水曜オリジンチャンプル卒業ということで、
そうなんですよね、
はい、
お二人こちらから卒業
で、来週からマーヤの一人オリジンチャンプル、はいはい、チャンプルにもなってない、はい
は
い、
チャンプルじゃないですね、
そう
単体一人、
はい、単体で
ピンで、
あ、ピンで、ゲストを迎えて。
やるのかな、いや、一応、厚木22が残りまして。
そうなんですね。
はい。厚木さんが残るんですけど、
厚木22 ね、忙しいから、どうなるのかなっていう。
今、リナッコロンペイさんから、うん、卒業なんですね、
はい。はい、卒業なんですよ。もうね、悲しいかなと。
チョメさん終わり？
悲しいし、びっくりだし。
はい。おう、プリンさんもドッキリとかボケじゃなくて、本当にですかという意見があるんですけども、
はい。
私、なんと、木曜オリジンアワーですね。
はい。の方に。6時から、
ね。はい、移動ですね。はい、
という移動ですね。
はい。卒業というより移動ですね。
移動ですね。
ということで、来週の、はい、木曜日からですね、おばあちゃんありがとうの木曜オリジンアワーということで、はい、ちょっとややこしい中、はい、ね、うん、すごい感謝の手紙が届きそうな番組が始まりますので。
でも新規一点ですね。
はい。新規一点です、本当に。
リニューアルして。
一応僕も7年、8年ぐらい、この水曜オリジンアワーずっと。
すごい。
あ、オリジンチャンプル。やってまして。
7、8年
やってまして。はい。
あの、プリンさん、水曜日を裏切ったんです
ね。裏切ったんじゃないですよ。
裏切られつつある。
いやいや、進化したというか、はい、なんというか、おばあちゃんありがとうのオリジンアワーをよろしくお願いいたします。
お願いします。チャヒミさんとね、
はい。
二人で、コンビで。
まあ、コンビでやりながら、一応、ラムちゃんも、一応そのままちょっと残りながらという形で、
そうなんです。三
人でね、やるんですけど、まあ、そう、チャンヒビ、今回僕の相方ですね。
はいはい。
もうちょっと、結構変わってるんですよ。
あ、そうなんです
ね。私まだお会いしたことないです、
ね。そうなんだ。
僕も実際にはないですけれども。
はい。もうまあ、一応、めちゃくちゃ面白いやつなんですけど、本当にめちゃくちゃ変わってまして、なんか、飲みに行くときも、まあ一人でうちの店とかにも飲み来てくれるんですけど、
はいはい、
イヤホンをずっと差しながら、いるんですよ。で、はい、やっぱこの一人で行ったりとか、そばに。で、僕の知り合いのお客さんとか常連さんとか、あ、チョメさんのあれなんですね、みたいな、コンビなんですね、みたいな、話しかけられても、あ、そうなんですよって言いながらイヤホン絶対外さないで、で、そこからずっとレゲエの曲を聴きながら一人で、いや、ポンポンポンみたいな。
ノリノリで、
ね、それは本当に聴いてるんですか。
いや、これ本当に聴いてるんですよ。
本当に聴いてるんですね。
話も聴きながら、もうどっちか分かんないんですけど、メインが。そう。で、いうのをやったりとか、
はいはい、
この、まあ、昔だったら、まあ、いたずら電話大好きで、
はいはい、
夜中の2時とかに、もう僕とかにいたずら電話かけてきたりして、で、下で待ってるから来てって言って、いる時もあればいない時もあるんですよ。っていうのがあったりとかしてて、おい、もういたずら電話をかけるなよと。って言ったら、そのいたずら電話僕にかけた後に、オリジンの今の代表、ダディですね。
はい。
はい。ダディにもいたずら電話かけてるんですよ。
すごい恐れ多い
です、はい。だから人を選んでないんですよ。
いい意味で。
そう、著名だから、いたずら電話かけていいやじゃなくて、本当にかけたいと思った人にいたずら電話をかけるという、
なるほど。
そう、ちょっと変わった方なんですけど。
面白いですね。
はい。それと、ネパール生まれのラムちゃんですね。
はい、あ、はいはい
はい。はい。ラムちゃんも本当にめっちゃボケるので。
はいはい。
ですね。
だから一応来週木曜から僕のカロリーが3倍になるかなと。3倍、4倍。
もう気合を入れないともうついていけないような。
うん、そうなんですよ。木曜日来るたびに、ふーっと一回ちょっと。
さらにパワーアップするような。
はい。
そうですね。そうですね。いい意味ではね。
はい。
はい。いや、頑張ってくださいね。
はい。よろしくお願いいたします。ね、ツイキャスいろいろちょっと。
いっぱい。
してるんで。
うん。
はい。
ありがとうございます。ゆゆさんが。
はい。
私へのエールも。
お。
来てますね。
なんて来てますか。
頑張ってよ。
あ、まやちゃん頑張ってよと。
頑張ってよと。
はい。
いうのが来てたり、リナッコロンペイさん、チョメノスケさんのファンなので継続嬉しい。
すいません、ありがとうございます。また木曜日18時もね、よろしくお願いいたします。
はい、大城くまさんから、
はいはい、
木曜日のオリジンアワーはずっと小刻みインディアンとヒップさんがやってて人気になって、
はい、
メーバーカリに変わって、
はい、
大腕も1位になって、
はい、
つまり、おばあちゃんありがとうも一つよろしくお願いしますというお話でした。
いや、プレッシャーすごいな。プレッシャーすごいな、この書き方。
本当。
いや、でもおばあちゃんありがとうね。
ね、
すごい。ちょっと、どんどんね、売れていって、はい、おばあちゃんありがとうがもう当たり前に。
うんうんうん、
当たり前になっ て,
いて。そうなって、あ、おばあちゃんありがとうの人だって言われたいですね。
もう今後は略して呼ばれる可能性
があ
る
んですよ、ね。いやいや、ほんとですね。おばありですかね。
おばあり。
おばありなんですかね。
おばあり、確かにいいっすね。
うん。いや、 で海外の人とかがなんかこう、あのコメディアンみたいな、
はいはい、
でいやじゃあコンビ名何みたいな聞かれて、ね、おばあちゃんありがとうえどういうことみたいにならないですかね。
そうですね、難しく考えるとあるかもしれないですけど
つまりどういうことって言ったらグランドマザー、サンキュー、
そうですね、
どういうことみたいな、ね、はい、言えば言うほど
なりますので、
そうですけど、これがね当たり前になるぐらいに活躍、はい、
そうですね。
はい。していきますと。
はい。よろしくお願いいたします。ということで。
はい。
まあ、今までやってたコーナーとか、その大喜利のコーナーとかあったんですけど、うん、まあ、それもちょっとね、ちょっと、まだやっていきたいなと。そう。思ってるので。はい、
ね、今月多分やってないですよね。
そうですね。
そう、先月で一旦お休みって言った時に、結構悲しい声がツイキャスにも上がってたので、はい、きっと皆さん喜んで、いただけると思います。
はい。はい、よろしくお願いいたします。
はい。水曜日も聞きつつ、はい。木曜日も、はい、よろしくお願いしますね。
もう全曜日、ぜひよろしくお願いいたしますと。
うん、ありがとうございます。ゆいさんは、まあ、はい、オリジン箱押しなので、はい、どの曜日も応援してますと。
ああ、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、嬉しいですね。
はい。楽しみです。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。まあ、先週といえばですよ。
はい。
そのね、お笑いライブもありましたけど。
ありましたが。
その前の日か。
はい。
お気象がね。
はい。
優勝しましたね。
そうですね。
すごいことですよ、本当に。
本当に。
はい。
をご覧になってましたか、金城さんも。
いや、僕、生ではちょっと見てなかったんですけど、ちょっと時間を置いて。
はい。
ニュースで一緒に見たんですけど、うん、はい、ちょっともう鳥肌もんでしたね。
そうですよね。
まさか本当に優勝するとはっていうか、うん、もうトントン拍子というか、
はい、
前々回から危なかったことも続いてて、
うん、
逆転のあれで、
はい、
でまさかと思ってたのが、うん、あれよあれよという間になんか優勝した感じ。
本当ですね。トントン拍子と言ってまあいいのか、はい、まあ結構僕も、はい、毎回試合見てたんですけど、
ヒヤヒヤもん
でもあるんですけど、逆転劇あったりとか、はい、結構ドラマありつつの優勝でしたが、
ねえ、はい、私もこの盛り上がって昼ですよね、うん、昼にこうわーってなった後に、あ、今から飲みに行きたいぐらいだけど、うん、ちょっと飲食店のバイトで出勤だったんですよ、
はい、
で、チョメさんもあれですか、うん、バーでしたよね。
僕はバー、前日バーで働いて、そのまま1時間か2時間ぐらい寝て、沖章の試合見て、
見て、
で、その後、僕らのコンビの舞台衣装を買いに行って、はい、で、そのまま、またバーに出勤という、はい、でも沖章があそこで優勝してくれたんで、体力持ちましたね。そのアドレナリンで働きました。
それありますよね、沖縄の人とかよくあるんですけど、
応援して
た。沖縄が、うん、沖縄のチームが優勝すると、はい、何かセールがあるとか、
うん、
ないとか。
はい、これは本当にめちゃくちゃありましたね。
ありましたね。
はい、
僕が聞いた話によると、はい、なんか宜野座、はい、のなんかエビ、はい、がすごい何割引きとか、
そうそうそうそう、
ね、それがすごかったですね。
お店のね、いろんな、
僕
赤字だと思うんですけど、ね、
見たのはかりゆしウェアが何パーセント引きとか、はい、こうなんかいろいろあったんですけど、まあ、うちはもうショット飲み放題にしたんですよ。
すごい。
はい、もう
飲み放題。
今日はショットはもう無料ですよと。
大盤振る舞い。大盤振る舞いですね、もう本当に。
そ
う。
で、淳選手も、はい、昨日からですかね、うん、3日間、飲み放題が3時間で2600円とか、そんくらいで飲めるよみたいなので、もうすっごい安くでやってたので、そう、やっぱりこの優勝をね、
はいはいはい、
したのをみんなで喜ぼうみたいな。
は
い、
なんか私はその出勤した時に何かやるんですかって聞いたら、はい、いつも900円で売ってるビールを、杯数無制限で107円、うん、今回第107回大会なので、はいはいはい、107円ドリンク全部って言われて、もうその日休む間もなく、もう息する暇もなく、
ですよね。
夜中まで働いて、
先週ぐらい忙しかったんじゃない？
もうなんかきつかったです。
はいはいはい。
でもね、選手も叩いつつ、自分自身も叩いたいなっていう感じです
ね。もうやっぱお祭り騒ぎなんのが、
そうですよ
ね。沖縄ですから。
そうなんですよ。
本当にもう交通もストップするというか、はい、静かになったりするので、
そうそうそう、ラジオもはい、メールが一気に止まったって、
あ
の曲では聞きましたね。
来ないからね。
そうそうそう。あれ、生放送こんな時間にやるなっていう話が来たらしいです、ね。
で、僕らは、まあ、多分今日上がると思うんですけど、はいはい、YouTube の、ね、沖縄チャンネルという番組で、はい、まあ、僕カメラマンで入らせてもらって、
はい、
で、淳選手とか、こっちにいるあつきににとか、
はい、
そうで、まあ、木曜日の、にいる秋山さんとか、うん、舞子ちゃんとか、こうメインになりながらやってる、まあ、YouTube なんですけど、それの企画で、はい、先ほど言ったように交通機関が、まあ、どんだけ止まるのかと、
うん、
とあとはその沖縄のこの盛り上がりすごいよということで、一応 YouTube 撮りに来まして、ね、一応今日アップの予定なので、
はい
はい、YouTube でね、沖縄チャンネルで検索してもらって、はい、その様子見てほしいぐらい、 盛り上がってます。
そうですね、県外の人があの見ると、はい、この状況を聞いたり見たりとかするとびっくりすると思うんですけど、はい、どこかからか太鼓の音がしたりするんですよ、はい、どんどん
で本当に多分ちょっとこのなんですか、県外から来た、まあ、僕もやっぱ県外から来てるじゃないですか、はい、もう長いから慣れてはいるんですけど、はい、じゃあ1年目2年目の方ってこう外出てったりするじゃないですか、
はい、
したら多分ですけどその沖縄の試合やってて点取られたりとか点取ったりしたらあーとかおーっていうのが聞こえてくるから
びっくりします、
びっくりしますよね、いろんなその部屋から聞こえてくるから、
みんな一気に同じ声が
集まって見る人が多いんですよね、
多いですね、
家族で集まって、はい、その家族で集まった時に一気にわーって
そうわーってなるからこれもね、沖縄名物というか、はい、で今回その純選手がネット甲子園とかに、
うん、
あの応援してる様子が全国テレビにこう映されてまして、はい、
でまあ、
はい、それの裏側を撮ってたのがこの YouTube ですので、またぜひちょっとこの YouTube 見てもらって、どういう風になってたのか、
はい、
みんなの団結具合、
そっか、まだちょっと余韻に浸れるってことですね、
はい、そうなのでぜひねちょっと見てほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします、
お願いします、はい、さあ、メールが来ておりまして、
はいはい、
万代さんから。
お、万代さん。
はい、チョメノスケさん、
はい、
あつきににさんいないですけど、はい、マーヤさん、たもちさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム、万代です。
万代。
チョメさん、あつきににさんは、ライブお疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい。チョメさんのライブ復帰は楽しみでしたが、見に行けなかったので、はい、アーカイブで楽しみます。
あ、ありがとうございます。はい、
話が変わって、はい、昔 YouTube で見た怖い話の話が来ていまして、タイトル赤いクレヨン、ある夫婦が中古の家を買いました、
はい、
引っ越しの片付けをしてたら廊下で赤いクレヨンを拾いました、
ほう、
はい、前に住んでいた、住民が忘れていったんだろう、はい、気にも留めずクレヨンをゴミ箱に、
はい、
これは捨てました、
はい、
で数日後奥さんは廊下で赤いクレヨンを拾いました、
はい、
2人には子供はいなく不審に思った奥さんは旦那さんに赤いクレヨンを拾ったことを話しました、
はい、
すると旦那さん顔色を変えて言いました、おととい俺も赤いクレヨンを拾った、
はあ、
不審になった2人は家を調べました、
はい、
家の見取り図を見ていると、はい、旦那さんはあることに気がついて、
はいはい、
この家見取り図にあるはずの部屋が1つない、
はい、
見取り図の中に描かれた部屋はちょうど赤いクレヨンを拾ったあたり、
はい、
2人はクレヨンを拾った場所の壁を叩いてみました、
はい、
一箇所だけ、音の違う場所があり、
はい、
壁紙を剥がすとそこには襖があったのです、うん、これ分かります？
あ、いやいや、
襖を開けると中は真っ暗、はい、明かりを照らすと赤いクレヨンでお母さんごめんなさい、うん、お母さん開けてっていう、お母さん許してなどの文字がびっしり書いていた、うん、ということで、ん、ちなみに昔この話をうどんちゃんさんと当時尾瀬にいた、柳田京香さんの火曜のオリジンチャンプルーが怖い話というテーマで募った時に送ったら、はい、うん、怖い話これガチじゃないですかと、うどんちゃんさんも万代さん今日からお盆旧盆ですよ、
はいはい、
ご先祖様帰ってくるんですよとドン引きされて、
はい、
他局で金曜夜9時から FM 豊海で放送していたプロパンセブンのお笑い公民館で怖い話をテーマにした時に送ったら、
はい、
ちゃんとオチをつけて落とせとお怒りをお叱りを受けました
はい、はい、ただただ怖いだけだから、
それでは放送頑張ってください、
はい、いや落ち着けれ落ち着けれってなりますけど、この話でも結構有名な、
ね、あ、そうなんですか、うん、
赤いクレヨン自体は聞いたことあるんですけど、
あ、有名なんですね、
具体的には内容は聞いてなかったんですよ、
おー、なんかこう、まあ、こっち系の話ちょっと多いというか、
ですね、
はい、家の中にこの何ですか、丸い穴開いてて、でそこを覗いたらその中にこうたくさん文字が書かれててみたいな、でそのうわってびっくりしたと思ったら向こうから見てた人がいたみたいな、その話とかもあったり、
はい、はい、
まあなんかいろんな、まあ、感じでこの話聞いたことありますけど、
そうなんですか、私結構怖い話好きだけど、
あ、そう
だ、知らなかったです、
怖い話嫌いだけど知ってました、
あ、嫌いなんですか
いや逆に嫌いだとちょっと酔ってくるというか、あの怖いもの、
いや、そんなことはないと
思いますよ、本当です、
嫌いの方がいいと思います
いいですよね、
はい、
そうなんですか、
逆に嫌いの方がいいです、ね、
そう、僕も本当怖い話本当ダメで、もうホラー映画とかも、
嘘、
もう見れないんですよ、
可愛いですね
そう、もう本当にダメで、
まあでもいいことですよ、
うん、
ね、
そうですね、
明るいね、お題だけでいいですよね、本当に ね、
そう、いや、ね、でこれ本当になんかマネさんからこの前ライブ来れないからということで、ちょっとマネさんお店に来てくださいまして、うん、で、まあ、この話ちょっと聞いたんですよ、
はいはい、
うどんちゃんさんに送ったらめちゃくちゃ怒られたと。
怒られた、
あ、怒られたって。
それは怖いです。
そう、怖すぎるから。
あ、怖い。オチがないとかじゃなくて。
オチがないというか。で、そういう話あったんですよっていうのだけ聞いてたから、あ、この話だったんだなと思って。
うーん、
そう。 しかも一応怖い話を募集してますって言ってあのメールアドレスとか言ってて本当に怖い話を送ったらあの引かれたって言って、そういうことじゃないんだよって言われた。
でも今の話はさらっと聞いただけでもなんかちょっと怖いですよね、
うんうん、怖かった。でも私も読みながら初めて聞いたけど、
初めて内容は初めて
聞いた。なかなか、うん、そのね客観的に見ちゃうけどなかなかできた話だなと思いました。
そうですね、はい、すごい客観的に
客観視しちゃうんですけど。
はい、
はい、ありがとうございます。糸満のさまちゃんさんからも、はい、ちょめおばあちゃんありがとう、
はい、
おめでとうね。
ありがとうございます。
はい、ここしばらく天の声純、はい、選手の YouTube のカメラマンしたり、はい、漫画大好き芸人のライブに出たり、
はい、
大学でライブ出たりしてたけど、はい、新たにコンビを組んで、はい、オリジンのライブに出られるようになって本当に嬉しいよ。
ああ、ありがとうございます。
嬉しい。
いやめちゃくちゃ嬉しいですね。
いいですね。
はい、もう僕が2年半ぶりってさっき言ったんですけど、
はい、
ちゃんひびももともとこのオリジンあのライブに出てまして、うん、あのちゃんひびは、まあ、僕同い年なんですけど、はい、同い年の今年38歳なんですけど、
はい、
16歳17歳から芸人やってるんですよ。
うん、
もう一人ピンでされてたんですか。
最初は、まあ、ピンでやったり、あの、コンビ組んだり。
はいはい。
で、今、オリジンで言うとこの、ともきっていう男の子がいるんですけど、その子と、もう一人と、ココリッチっていう、そのトリを組んだりとか、
はいはい、
そのコンビ組んで解散してとかやってたんですけど、4年ぐらい前に、ちょっと、北海道にいる芸人さんと、コンビ組んでみようと。
はい、
で、まあ、結構、北海道でも有名な方というか、まあ、
あ、そうなん
ですね。はい、ある程度有名な方だったんで、うんうん、その人とコンビ組もうということで、自転車で沖縄から北海道まで行って、うん、で、それまで一応、その、32歳ぐらいですかね、それまで、この、実家から出たことないというか、うん、一人暮らしもしたことないから、
はいはい、
ちょっとそう、社会をちゃんと見ようということで、自転車で北海道まで行って、そう、北海道にそこで住み始めて、そう、ちょっと活動しながら、
は
そう、やってたんですけど、そう。でもやっぱりあっちの方も売れてたんで、ピンで出ることもあり、たまにコンビで出るぐらい、っていうぐらいだったんで、あ、ちょっとまあなんかお笑いどうかな、みたいな。
はいはい。
そう。で、やっぱその、外に出たことによって、やりたいことできるなと。ってなって、俺がやりたいことは何だって、もう一回見直したときに、レゲエ歌手になろうって言って。レゲエ、先ほど言ったようにレゲエ大好きなんで。で、一回レゲエのフェスとか出て、
ちょっと。歌う側でですか？
歌う側、まあ、ちっちゃいやつですよ。
すごい。本当に。
はい。
で、出て、まあちょっとそういうのもやりつつ、まあ、このやってたんですけど、免許更新でこっちに帰ってきたときに、まあ、その僕が、今どんな感じなのって言ったら、まあ、ちょっと、ふわふわしてる状態かな、みたいな。で、僕はお笑いをやった方が絶対いいと思うと、もう僕は天才だと思ってますんで。はい。なんで、もしやるんだったら、一緒にどうですかと言って誘って、で、今回出たライブが4年ぶりぐらいのライブと。
あ、彼は4年ぶり
。
で、2年半ぶり
。
あ、すごいですね。
はい。
空いてますね。二、うん、人ともじゃあ久しぶりの。
そう。で、一応ライブで、この先にちゃん響から、何年ぶりですかって聞かれて、4年ぶりです。おーみたいな。すごいってなって、ちょめさんはどれぐらいって言って、2年半ですって言ったら、シーンってなって。
そうなりますよね。
はい。なんかめっちゃ滑った感じして、一言目が、ライブ一言目が。はい、っていうのもありました。
あ、もう盛り上がりましたね。
はい、盛り上がりました。
いや
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひまた応援よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、
ではね、前金城さんに私たちの生年月日をですね、
はいはい、
お渡しして、はい、はい、いろいろちょっとお話聞けるということだったので、はいはい、今日ね、ちょめさんのこれからも
含めて
ちょっとね、はい、含めていろいろお話聞きたいと思います。では CM を一旦挟みます。
はい、はい。
時間はいかがですか。モンブラン武藤哲太郎です。
どうも、茶谷町でハンバーガーはいかがですか。モンブランジャッカル山田です。
オリジンお笑いライブ起承転結、9月は茶谷町で開催。9月27日土曜日、茶谷町カナイホール、午後4時開演となってます。
名バーカリーノーブレイク、もちろんモンブランも出ます。哲太郎、茶谷といえばジャーガル公園の夜景だよな。
綺麗だよな。
俺はその夜景をお前と見たいと思っている。
なんで？
夜景を見てお前とどうにかなりたいと思ってる。
おお。FM なが。
はい、時刻は午後5時25分を回りました。
はい、
水曜オリジンチャンプルをお送りしているのは、佐久本真綾と、
はい、新コンビ名、おばあちゃんありがとうのちょめのすけと、
金城保です。
はい、よろしくお願いいたします。は
い、お願いします。
いや、なんかすみませんね、なんかマンスリーゲストで来ていただいて、今日が最後だというのに、うん、新コンビ名、おばあちゃんありがとうというよくわからないノイズが。
いやそんなことないですよ。
せっかくのね、最終。
おめでたい日ですよ。
いや、ありがとうございます。
ね、新しい情報が追加されて。
は
い、
そう。
はい、
されましたが、まあちょっとね、シェーム入る前も言ってましたが、うん、ちょっと本日はね、うん、前回はアツキニーにだけ、まあちょっと、
そうなんです
よ。はい、見てもらって、はい、まあ、うんうん、こんな感じだよと。
いっぱいいいこと言われてましたよね。
だし、結構本当に、僕が見てる中のアツキニーのイメージとぴったりだったんで、
は
い、そう、なんかすごいなっていう、ね、うん。
そうですね、本当はですね、本来は、関わらずに見た方がいいんですよ。イメージとか入ってくるので、
はい、
キャラとかも入ってきたりするので、うん、どこまでが自分本来で見たものと、
なるほど、
うん、っていうのが難しくなるんですけど、っていうのがちょっとありますね。
なんか今プリンさんから金城さん今まで黙ってたけれど、はい、実はずっとこうマヤさん私の後ろに怖い霊が見えてたりして、
ああなるほど、金城さんが今まで黙ってたけどってことね。
実はね、うん、今急に言われたりしないですよね。大丈夫ですよね。
そういうことはありますっていう。
あります。あります。大丈夫。
マンサさんは大丈夫です。
はい。
ああ、よかったです。
いや、怖いのは
まあ、まあ、前は大丈夫。
そうですね。その話も含めて。
あ、じゃあお願いします。
は
い
は
い
は
い、
ですね。
はい。
じゃあまずは、じゃあそのね、今、チョメさんの流れで、はい、チョメさんから、
ドキドキしてきた。
いいですか？
はい、お願いします。
こういうの初めてですか？
初めてです。
いいですね、
はい。そうですね。僕もラジオの中でこうやって喋っていくのはなかなか珍しいんですけど、うんうん、
はい。
そうですね。何から話していいのかちょっと迷うんですけれども、
はい。
このですね、僕が最初に見えたものは、
はい、
やっぱり司会業なんですね。で、お笑いも大事なんですけど、それはベースだとは思うんですけれども、
はい、
テレビやラジオ、このメディアとかで、
はい、
まあ、前に聞いた、例えばお祭りとかの司会業も含めてですよ。う
んはい、
含めて、やっぱりおしゃべりです。喋りで、繋がっていく、
はい。
で、司会業なんですけど、その司会業の中で、つかみ、最初のつかみだったり、
はい
うん、このつかみのギャグを作って、
ほう
毎回毎回それを使って、客の心を引き止めていくというか、
なるほど。
っていうのがあって、そこから自分のペースに持っていく。
はい、
で、特に、やってほしいのが、
はい、
お客さんと自分とのこの距離感をゼロになくして、はい、ゼロというか、
うん、
で常にお客さんと会話する、
はい、
目の前のお客さんというか1列目2列目みたいな感じでいるときに、うん、目の前のお客さんと仲良くなって喋、
はい
り続けながら会話しながら司会業を続けていくの感覚なんですよ、うん、
これは淡々とこなすじゃなくて
淡々とこなすじゃなくて、で一番大事なのがこのつながりなんです、
はい、
お客さんと自分とのつながりっていうのもあるんですけれども、うん、このつながりが一番の学びであって経験値というか、
はい、
つながりに生かされているご縁に生かされているっていうところがあるんですけど、
はい
昔々の自分自身の、過去世も含めて、
はい、
この守護霊も含めてなんですけど、
はい、
沖縄に関係してるんですね。
ほう
で僕が最初に見たもの、この映像として見えたものがちょっとチラチラあったんですけど、はい、沖縄のこの着物とか普通に着てて、
はい、
で昔々のこの琉球の国に仕えていた役人、はい、役所の中の役人みたいな感じで、ちょっと歴史の浅い沖縄琉球っていう感じで、
はい、
まだ沖縄県になる前の琉球なんですけど、そこで着物を着ていて、あれ色は多分紫だと思うんですけど、青がないので、
はい、
濃い紫だとは思うんですけど、うん、その紫に色の入った袋のような帽子があって、
はい、
その色で役人の色を決めていると思うんですね。役職とか決めていると思うんですけど、昔はあって、
はい、
それが一本ラインが通ってるようなのがあるんですけど、で、その人のこれが守護霊なんですね。この人が守護霊なんですけど、
はい、
この人のお父さんかお母さんかどっちか分からないんですけど、半分県外の方なんですよ。で半分沖縄の人 で、
う
ん、でハーフみたいな感じ。昔で言うともう国が違うんです
よ、ね、はい、違いますからね。
ハーフみたいな感じでいるんですけど、その時にも人とのつながりで苦しんでた。で無理難題を住民から聞いて、役所に届けて、
はい、
どういうふうに改善していくかっていうこの議会みたいなのがあって、
はい、
そこで、ああでもないこうでもないみたいなことを親身になって考えてくれる立ち位置だったんですよ。でも役所って、
はい、
上からの一言が決まれば、
はい、
こうするしかない、ああするしかないって、今のような本当にお役所仕事みたいな感じのところがあるんだけれども、
う
ん、その間に立って苦しんでた人なんですね、はい、でそこと今現在、人と人を結びつけるとか、 お客さんと会ったらもう気兼ねなく会話したり、うん、これはプライベートだからというより、うん、もうどんどん自分の考えていることだったり、うん、自分の悩んでいることも含めて、はい、お客さんにもアピールしていった方がいいです。これは前に話した厚木兄にちょっと似てるところがあるんですけど、はい、ご縁で生かされてるからです。
あ、うん、
著名之助さんはご縁で生かされてるところがあるので、どこでもいろんなところでも自分の中のこの方向性とか、うん、どうした方がいいよっていうのをもう普通の人からのアドバイスも聞きつつ、はい、受け入れつつやっていった方がプラスになっていきます。どんどんどんどん経験値になっていくので、
はい、
垣根を作らない、つながりを大事にする、ご縁を大事にするっていう意味で、はい、おしゃべりを続けていった方がいいです。
あ、
普通におしゃべりとか司会業ですね、
司会業とか、はい、
っていう感じですね。
あ、
めっちゃ向いてるっていう、は
い、
向いてますことですよね。
はい、あ、すごく嬉しい。
お笑いはベースですね。
はい。
で、垣根を作らない、
はい、
っていう感じですね。どんどんどんどん仲良くなっていて、
はい、
で知り合いが多くなっていく、最初はお客さんだったけれども、はい、視聴者だったけれども、うん、そこから仲良くなって、うん、いろいろそこも含めて助けられたりっていうところもまた出てくるとは思うんですね。はい、
うん、
ここは厚木兄と比べるとちょっと違うんですけど、
はい、
ちょっと下がるんですけど、はい、それは持ってます。それちょっとありますね。
はい、
で、優しいところがあって、うん、会話してたら分かると思うんですね。視聴者の皆さんも見てたら分かると思うんですけど、うん、もう本当に裏でも優しいし気を使うところもあって、
うん、
で、話はちょっと変わるんですけど、はい、霊的な存在がこの優しい人をどう見てるかっていうと、はい、乗っかりやすいんです。
そんなイメージあります。
優しい人だからこそ自分の意見とか思いを聞いて代わりにやってくれるとか、はい、ああしてほしいことを代わりにやってくれる、この人は断らないっていうことを、うん、バレてしまうんです。
あ、
うん、嘘がつけない世界なので、
はい、
情報社会というか、うん、に近いんですよ。エネルギーの世界なので、
はい、
うん、でなので憑依はされるんだけれども、
はい、
結局この人は何もしてくれないってことが分かって離れていくんです。
あ、なるほど。
なのでこの繰り返しが行われているだけで、
はい、
数時間で離れる場合もあれば1日ぐらい、
は
い、1日かかるか、場合もあるんだけれども、
はい、
っていう感じですね。
あ、
そこまで影響はないです。で悪いことをしてやろうと思って乗っかってくる人はいないです。
なるほど、うん、助けてほしいというか、
はい、助けてほしい、
気づいてほしいとか、
気づいてほしいとか、
もうちょっと安心
ですね。うん、
ね、
で前もちょっとお話ししたと思うんですけど、
はい、
自分の中の問題や立ち位置、
うん、
鹿児島からここでお仕事をしているっていうことだったり、はいはい、県外の出身なのに沖縄で亡くなってとかね、
うんうんうん、
っていう気持ちを分かっていそうな人のところについてったりするんです。
う
ん、これは人間と一緒です。
はあはあ、
この人だったら分かってくれそう、うん、立ち位置が一緒だからとかねってあるので、うん、っていう感じです。
あ、
でその中でも今まで行ったことがない場所に行くことは避けてとかね、
はい、
それが嫌だったら、
はい、
うん、沖縄にはよく影日向でいうと影のところに成仏されてない霊体がまだくすぶってたりとかするんですけど、うん、新しいところには行かないとか、今まで通ってた道から帰るとか、
うん、
っていうのを心がけることが、ポイントの一つですね、
うん、
ポイントとしてっていうのはありますね。
はい、
うん、あるいは人からも乗り移ってやってくるんですけど、
はい、
車のように、
うん、
乗り心地がいいからってことを使ったりするんですけど、その時にも感覚的にでいいので、
はい、
ちょっと変な人そうだなとか、うん、嫌な感じがするなと思った時にはあまり近づかない。
あ、
近づかないって言ってももう手を触れなくても、この1メートルの距離で言うと、
はい、
もうエネルギーが重ね合わせるんですよ、
はい、
合わせるのでここに移ってしまうんです。流れていってしまうので、できるだけ近寄らないようにするとかね、そういう対処法はちょっとあります。
じゃあその自分の感覚に任せちゃっていい？
あ、いいです、いいです。
っていう
感覚が一番大事です、それぞれ。でまた調子が悪いなとか、
はい、
肩が重いなとか、
うん、
もう具体的に出てきた時には、はい、対処法としてちょっとあまり言いにくい、ラジオでは言いにくいんですけど、
はい、
コンビニとか、
はい、
人がたくさんいるような、まあ、那覇特にそうですね、
はい、
人が集まってるようなところに行って、はい、その人に乗り移ってもらうために素通りするんですよ。
なるほど。
用もなくて、
はい、
何週か回るとかね。
うん、
より自分よりも表意体質の人のところに行きます。
は
ー、そういう人がいればそこに乗っかってきます。で表意体質の人は自分が乗っかってるってことが分かったり、
はい、
対処法があったりしたり気づいたりするので、 もう本当に本当に切羽詰まってる場合には、はい、あのそういうことをした方がもういいですね、う
ん、あ応急処置としてみたいな、お
そんな感じなんですね。それも乗っかってきた人はまたあの違う場所でこうやってまた他の人に乗っかるようにみたいな、はいはいはい、
桃鉄みたいな、
は
い、
桃鉄状態確かにいやいやイメージしやすいイメージしやすい、うん、
そうね時にはね、
はい、
ですね、
うん、あでも確かにねこの前半で言ってたことは、はい、チョメさんのこう良さですよね垣根を
そうです、ね
ね、なくこうあの、ね、接して、うん、それをどんどん伸ばしていけばいいと、
はい、そうでまそうですね、僕本当に、まあ、先ほど守護霊の話みたいな感じで、はい、話されてたんですけど、うん、この中間管理職というのか、
はい、
ここ立ちやすいんですよ僕は。で先ほど言ったあの下からの意見をやっぱり通してあげたいけど、はい、上の方のこの意見もわかるし、
うん、
でやっぱ上が言ったことはもうそれが決定だから、はい、このそれを下にじゃあ分かってもらうように伝えるみたいな、これめちゃくちゃ多くて、は
い、これもっと増えると思いますね。
うん、
でもその意見を聞きつつ、はい、上からの意見も聞きつつ下からの要望にも応えていくっていう立ち位置が、はい、もっともっと広がっていって、
はい、
頼れる兄貴分みたいな感じになっていくはずなので、
はい、
あの楽しみながらあの自分のことのように取り組みながらでも全然
いいですね。なるほど、このモチベーションというか楽しみ方が大事というか、はい、
そうですね、あの自分の力になって帰ってきます。
よ
くよく帰ってくるのです
ごい、
いい話、
ね、
なんかあのラッキーカラーじゃないですけど、
あそのカラー的なものは紫です。先ほどの、はい、
僕子供の時本当に紫大好きで、
あの紫自体あの色風水とか、はい、色で見ていくあのスピリチュアルもあるんですけど、僕の中の紫っていうのは品格とか神様の色とかっていう意味、うん、あの意味当てがあるんですね。あってあの品位を持って生きるとか誇りを持って生きるっていうポイントがちょっとあるんです、
はい、かっこいい。
今の生き方にプラス、はい、あのお笑い芸人としての誇り、
はい、
司会業を持っている自分の誇り、
うんうん、
あのバーもやっている誇りとか、
はい、
起業している誇りとか含めて、うん、誇りを持ちつつも こういうところでは人助けをしないといけないとか、うん、っていうあの考え方とかも含めてですね、
はい、
うん、
いやいい
すごい
地域の頼れる存在になっていくと思います、ゆくゆくは。
あ、
はい、
いやなんか嬉しいし、
ね、
そう、なんかうちの親父も結構そんな感じだったんで、
はい、あそうなんですね、
まあ、なんですかね、そんな偉いわけではないけど、うん、この近所の人たちのこのおじいちゃんおばちゃんが困ってたら助けるとか、そうで草刈りしてとかすごかったりして、うん、結構そこの生き方を僕はこのなんていうんですかね、目指してるところはあるんで、
すごい一族ですね。
そうだ嬉しいですね、なんか本当にそれを聞けて、ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます、こちらこそ。
いやめちゃくちゃメモしたから俺
ですね、は
い、
めちゃメモしてました、
めちゃメモしましたから
ありがとうございます、
ありがとうございます、
嬉しいですこちらこそ。
いやいやいや、
すごい結構あね合ってることもあったりしたの で、
う
ん、
で結構ドキドキしてきた。そうね、昔こう前夜にも言われたし、いろんな方にも言われたけど、はいはい、司会業とか、うんうん、ラジオとかすごいに合ってそうですよね、うんうん、っていうのを言われたりとか、
はいはい、
ね言われること多かったんで、
全然合ってると思います。でもあのお笑い芸人の中でも、うん、やっぱりもっともっと上手い方もいらっしゃるかもしれません。
そうですね、う
ん、ただあのその才能もそれぞれちょっとずつ違っていったりするので、つかみのギャグとかあるといいですよね。つかみの終わりのギャグも含めてとか。
今、はい、あの一番メモしたのそこでした、
はい、
で結構僕もそれ思ってるんですよ。この司会業したりとか二次会司会するときに、結構好きなのが二次会司会とかってちょっと、要は結婚式の司会って厳かであり、
はいはいはい、
なんかちょっと やりづらいなと僕は思ってたんですよ自分 で、はいはい、で二次会司会やりやすいなと思ったのは、もうみんなとワイワイ、
そうですよね、
僕はツッコミ大好きなんで、もうあっちの人たちがそうあのこっちに投げかけてくれるのを全部突っ込みながらとか、ちょっといじりながらっていうのが すごい好きだから、
すごい
あいいと思います。
そう合ってるなと。
でもそれで品位があって、
はい、
でそう出して、まあ、誇りをね持ちながら、ね、
めっちゃいいですね。
ありがとうございます。
すごい
タレントとしての誇りとか、
ね、はい、
ですね、
そこの部分だぞと、
はい、
いいな。いや、じゃあ続いてはね
いいですか、
はい、いいですか。
どうします、 CM の後にします。
いや、もう聞きたい。
もう聞きたい。
このまま喋っていいですか。
いいですか。
うん、じゃあ流れていきましょう。
はい。そうですね。あのマーヤさんの場合にも、
はい、
ちょっと全くガラッと変わるんですけど、
うん、
全く見えたものは、ま、違うんですけど、起業した方がいいです。その起業がなぜ見えてきたのかっていうのが僕もちょっと最初わからなかったんですけど、うん、これが起業自体がこの、はい、沖縄と、日本をつなげ、あの沖縄以外をつなげるとか、あるいはあの好きな趣味のこの旅行ですよね、
うん、
ヨーロッパとか、
うん、
でヨーロッパの例えば何々っていうものを沖縄に持ってくるとか、うん、日本に持ってくるとか で、言葉っていうこの言語も大事なんですけど、つながりそこもちょっとあるんですよ。似てるところがあって。で、そのつながり自体は物を介して、国と国をつなげる、あの、沖縄県外のものとつなげるっていうところがちょっと似てるところがあって、ただそこは、あの、トップに立つとか、人の上に立つとかっていう意味もちょっとあるんですよ。
へ
ぇー。すごい。
で、これだけではないと思います。お仕事としてね。例えばアイドルとして、タレントとして、司会業もそうですけれども、これだけじゃなくて、あの、いろんなパーソナ、オールマイティ的な考え方で、旅行に行った時に、あ、これ、あ、なんかビジネスとしてないかなっていう、あ、そう、ビジネスなんですよ。いつも頭の中に、あの、これを何かビジネスにできないかなっていうことを思っていた方がいいです。これがアイデアで。
アンテナちょっと張って。
そうです、そうです。
はいはいはい。
これがもし日本にあったら何かうまくいきそうだなとか、あるいは真逆で、誰かが困ってる時に、その話を振った時に、これ、あ、仕事にならないかなとか、っていうところからビジネスになるので、そのアイデアが、あの、はいはい、宿ってくると思います。
はぁ、宿ってくる。
で、人を使っていくと思います。
初めて言われました。
いや、でも一番、なんかいい位置ですよ、その。
いいですね。
名前からちょっとあるのも、はいはいはい、あの、この、オールマイティとか、いろんなところからっていうのを、彩りとかね、あの、色に限らず、職種に限らずっていうところ。自分の思いで今まで嫌ってたものを判断するんではなくて、そこにも何かビジネスにつながることがあるはずっていう受け取り方。
はいはい、もっと柔軟に、
柔軟にですね。
いやでもすごいね。
この柔軟にっていうのは、あの、自分の中に入ってるこの彩りの、あの、カラーの意味で、彩りを与えるとか、これを一番最初にするのは自分の中です。人に与えるよりも先に自分に彩りを与えてっていうところから
なんだけど、私結構与えちゃうんで人に、
彩りっていう面ではこの意味も含めて、いろんなカラーを持つとかね、あの、服装とか好きな色も含めてどんどん変わっていいんですけど、アクセサリーとかいろんな色を取り入れたり、いろんな職業の人と会って、なんていうかな、アイデアも含めてそうなんですけど、インスピレーション、そこも高いはずなんです。もっともっと自分のインスピレーションを、あの、磨くっていうところもされた方がいいですね。
ほう、
今はインスピレーションよりも、あの、実績とか、数字って0か1かしかないんですよ。その部分はできるんですよ。あの、あるものはある、ないものはない、として考えてるので、特にまだマスさんは、考えてるので。でも、そこじゃなく、インスピレーションを頼りにやっていくともっとうまくいく。本来はインスピレーション、あの、前にちょっと聞いたんですけど、あの、霊的なことはあんまり信じてないとか、信じないようにしてるとかってありますよね。
まあ、そうですよね。
は
い、
これは、ね、あの、ポイントで、自分の中にいろんな物事を、あの、発生させるっていうか、これがあったとして考えたらこうなるっていうところも含めて、いろんなビジネスが、要素が入ってくる。自分を生かす。
ヒントがじゃあ、
ヒントが入ってくる。
いっぱいね、潜んでるということですね。
は
い、
仕事に生きる人です。
わあ、
すごいね。
ですね。私、仕事を辞められないと思いますね、一生。
でも、じゃあ、いろんな経験して、いろんなことを取り入れて。
そうですね。なので、今の職業は全然合ってると思うし、あの、メディアに出ることだって、前に出ること、ステージに立つことも含めて、裏方に入って、裏方の努力を知って、何かまた生かすことができるとか、例えば、裏方の人たちの仕事を作るとかね。ベースを、はい。
困ってることとかをまた、
ね、
じゃあそれを解決するための、こういうことしたらいいんじゃないっていうアイデアとか。
そうですね。番組を作るときに、やっぱり、あの、プロデューサーとかいろいろいるんですけど、下請けとかもいますよね、ちゃんと言って。その下請けの会社を作るとかね。もう中身を知ってるからとか。
そうか、そうか。
人がいればできるので。
今はじゃあいろんなところに、なんかここはちょっとあんまりやりたくないからぐらいで閉じてたものも、ちょっと、あの、挑戦するようにして、
そうですね、
知って、知ることから、そう、なんか繋げられたら仕事にみたいな、
あの、できれば7つぐらいあった方がいいです。
すごい、はい、
あの、この7つって、トランプの、はい、あの、何でしたっけ、 7比べじゃなくて、
数字を
7並べ、
はい、
7並べがあって、例えばこの7並べで5の次は6、6の次は7ってありますよね、これで続く時には流れなんです、流れで、でも時々やっぱりストップします、あの、ハートの7が次出てこない、から出てこないって時には違う数字が出てきますよね、違う数字が出てきた時には流れがもう移り変わってるんです、で、その流れにまた沿わないといけない、例えば家事選択してる時でも、あの、仕事のことをパッと思いついたらそれが流れなんですけど、こういう流れをパッと、あの、思いつくのもアイデアだったりひらめきだったりインスピレーションなんですよ。インスピレーションに沿ったやり方をするともっとうまくいく、今以上。
でもなんかそういう体質はなんかあって、うん、逆に集中力がないんですよ、うん、なんか集中力ないっていうか一個やってたらいろんなことをやらなきゃやらなきゃなので、うんうん、ね、そこに逆に熱中したりとか
紙に書いた方がいいです。
あ、
マスさんの場合、
はいはいはいはい、
で紙に書くと優先順位が分かってきます、
うんうん、
これ僕もそうなんですけ ど インスピレーション型は継続しないです。なぜなら、あのインスピレーションってあの脳をフルに使ってるんです、うん、
はい、
もうあのインスピレーションっていうのはもっと具体的に言うと、うん、チャネルしてるんです、
うん、
チャネリングのチャネルしてて、うん、科学者とか研究者がいろんな方法で例えば科学的なものを組み合わせて新しいものを作ってひらめきで作っていくんですけど、うん、あれってひらめいた時に電気がパッとつくような漫画のあれがありますね、うん、
ありますね、
あれ電気が通るようなイメージです、
ね、あ
パッてあの考えたものはこの人が考えたものではあるんですけど、うん、考えた時につながったからなんですよ、うん、ひらめいた時に電気が走ったんです。人間は神経に電気が通ってましたね、
うんうん、
ここが電気が通ったんです、
うん、
これを繰り返しやっていくと うん、ある意味快感にもなってきます、
うん、
でああいうことを繰り返すとどんどんどんどん降りてきます。で降りてきたものを頭の中だけで覚えてるから大丈夫だって思ってても、うん、忘れ
る、忘れます。
紙に書かないと私は僕も忘れるんですよ。
8割忘れてます、
うん、で紙に書いていくと何と何かがつながってきたりするんです。
あ、
さっきの七並べみたいにあるんですけど、これがストップしたら次はこの流れがあってっていうことをやっていくと、うんうん、がむしゃらにずっとやっていくことも大事なことなんだけども、そうするとあのこれしか見えないっていう人になっていくんですよ。僕ありがちなんですね。で、あのこれだけやっていくと、
ま、ね、
前みたいに熱帯魚みたいにずっと 3時間見ていくことになるので時間だけが過ぎていく。でもここで自分で起点を聞かせて違うことをするっていうことを難しいんですけどやっていって慣れていくと、もっともっと回るようになってくるんですよ。
はー、
うん、今をもっと活かせるようになってくるんですよ、
はいはい、
人材も、人材も見抜ける、インスピレーションで見抜けるっていうことです。ちょっと長かったんですけどね。
いえいえ、
いやいやいや、すごい、
なるほど
というのを持ってますね。
はい、
うん、なんかでもなんか勇気が湧きましたね。
相乗効果っていうかね、はい、なんかありそうですかね。
そうですね、まあ、僕もいろんな体験してきたんで、うん、多分そのこの経験談を、うん、まあ本当おしゃべりしてるうちに、はい、こうマヤはねこう、うん、そこからこうビビビってきたようなこととかを始めたりとか、はい、そうできるのかなっていう、うん、
ですよね、
うん、
これからに期待ですね。
これからの期待に期待ないですよ。
いやーすごい
楽しみになってきました。
お二人ですけどね、
はい、いやありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
ちょっと待ってくださいね。
はいはい、
これどうやるんだっけ
だまあまあまあまあ
大丈夫ですか、ね、
はい、
はい、じゃあちょっと余韻に浸りながら CM に、はい、
そうですね、一旦 CM に行ってみて
行きたいんですけど、
は
い、
たくさんの話を聞きましょう。
はい、では一旦 CM です。
ピーチクパーチクガールズライブ、9月5日金曜日壺屋演劇場重ね、19時開演。由美子準備中、塚山千恵、スインチュマーマ、トキ、ハイビスカスパーティー、鈴川サーキット、女芸人のネタが一度に見れるのはこのライブだけ。お問い合わせはオリジンリルまで。
え、白間さん、またなんかライブやるってよ。
だからさ、あのライブよ楽しいんだけどさ、楽屋がうるさい。
だからさ、
はあ、うちなんかと同じぐらいうるさいね。
だけどうちもさ、あの入りたいさなんか
あったわよ、年がもう行きすぎ。
はい、時刻は午後5時49分を回っています。
はい、
オリジンチャンプルお届けしています。坂本真綾と、
はい、コンビ名おばあちゃんありがとうのちょめのすけと、はい、
金城田本です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
毎回ね、コンビ名言わないと途中で見た人がね、は
い、分からなくなっちゃいますからね。
はい、
はい、
いやー、いろいろ聞きまして、
うん、
ね、はい、これちょっと勇気が湧きました。
はい。あの、つばさんから、マイヤ社長って来てますけど、はい。ね、はい、社長。
次期社長、
次期社長って、なんかポストがあるみたいな感じで、そうなったりとか、
はい、
ね、ゆいゆいさんから恋愛はどうですかみたいなの来てますけど、ね。
ちょっと恋愛、もう終わってるけど。
終わってるって言っても。
二人とも、いや、終わってる、もうフィニッシュ
ですけど。いやいや、これからですよ。これから、
この、
今のパートナーとの、
あ、そうかそうか。
ね、そう、
はいはい、
先とか。
確かにね、うん、こうしてあげた方がいいみたいなのが、
あったりとかもするかもしれないですし、
あるのかなとか思いますけど、どんなですかね、恋愛。
パートナーのことは全然見えなかったです。
見えなかった
です。
あのね、そこまで はい、見てくださいって言ってないので、
ね、そうそうそうそう、いやでもね、ありますから、
いや楽しみですね、はい、やっていきたいなとより思いました、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
本来はね、あのもう今予約待ちだったりとか、はい、なかなかこう見てもらえない、
うんうん、
正直ちょっと初見内容というか、はい、やってますが、
そうなんですよ、いいんですか、
は
い、
全然大丈夫ですし、はい、全然あのもちろん募集もしていますので、はい、でなんですけど僕もあの人に言いつつ、あのやっぱりセール、うん、ちょっと考えてみようかなと思って、今月いっぱい、
はい、ね、ちょっと面白い、
はい、2割引きで、
あ、いいですね、
あ、 ありがとうございました、
はいはい、
で、唐突なんですけど、
はい、唐突だな、
唐突なんですけど、はいはい、今日もう時間ないので、はい、配っていいですか、
はい、
はい、
これはです、あの今日チンスコーの日らしいんで、ちょっとおすすめチンスコー食べながら、
知ってます、チンスコーの日とか、
いや全然初めて、
僕も初めて聞きました。
あ、でも去年その、うん、なんかこの沖縄とか地域のものを、その特性があるものをちょっと守ろうみたいな、偽物を防ぐためにとかで、はいはいはい、GI 制度みたいな、うん、GI 保護制度っていうものに去年登録されたらしくて、
はいはい、
でそれにちなんで、沖縄観光お土産品公正取引協議会が制定したらしく、
はいはいはいはい、
まだね、あの出来たてほやほやですよね、まだ1年ぐらいの記念日らしいので、
そうなんですね、
ちょっとで私おすすめなんですよこれ、ちょっと黄色い袋に入ってるんですけど、
はい、
あのぜひ食べて、
パインですね、
はい、欲しいんですが、チンスコーってあんまり沖縄の人ね、あのお土産でもらったりはしますけど、自分でなかなかもう買わないくないですか、
本当に今買わない、
は
い、
ね、ですよね、うん、だからちょっとあえてあのちょっと変わり種を、は
い、ありがとうございます、じゃあちょっといただきます、
食べながら、唐突ですいませんね、
はい、
ちょっと
ね、ゆいゆいさんからチンスコー美味しいよね、チーチーカカするけどという、
そうなんですよね、
そう、まあね、ラジオにはちょっと不向きかもしれないけど、
すいません、
いやいや、でも美味しそうなんで、
そう、黄色いね、今
食べるんです
よ、あ、どう、
あ、もう食べてほしい、後からでも大丈夫ですよ、
食べてほしいんですけど、あ、でも後からでもいいですよ、ちょっといただきます、あの黄色い袋に入ってて中身も黄色いチョコレートがコーティングされています、
うん、おいしい、
僕全然パサパサ系全然好きで、うん、あのタンナファークルとか喉に何かつきながら、うん、食べるんですよ、
全然
好きなんですね、はい、
全然
好き、水分取られる感じ好きなんですね、
結構ね、これはあのパイナップルのチンスコーとして、パインチョコ、
雰囲気違うね、
うんうん、
お菓子、
ね、
普通のなんか、うん、お菓子みたいな感じだけど、
洋菓子みたいなね、
そうだけど中しっかりチンスコーでね、
そうなんですよ、これあの名護パイナップルパークで見つけたんですよ、
あ、はいはい、あ、やっぱり
そう、
あの僕は近々多分アップされると思うんですけど、うん、YouTube で最近行きましたので、
あ、本当ですか、はい、見ました、この、
うん、
これ食べました、
食べてない、
これなんか穴お土産だなと思って穴土産だなと思いまして
、うん、
あのこの前家族で大ハマりしたんですよ、で普通にパルコシティとかで売ってるんですよ、お土産品店に、ね、これ
美味しい、
美味しくないですか、
うん、
チョコレートが結構ふんだんにパインのチョコがかかってるので、ぜひ皆さんチンスコーの日なので、うん、今日チンスコーを買っていったらどうですか、
パインがすごい
ですよね、
うん、
いいですよね、
はい、美味しいです、
ありがとうございます、ちょっとね、
はい、
コーヒーと合うので、
ね、あ、コーヒー、そうだ、コーヒーとね、
コーヒー好きって言ってましたもんね、
そういうことか、ぜひコーヒーと食べてください、
はい、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
さあ、はい、じゃあもうエンディングのお時間ですか、
はい、エンディングのお時間です、さあ、
早すぎ
ということでね、毎朝、はい、8月4週にわたって、うん、近所田本さんスペシャルでやっておりましたが、はい、うん、いかがだったでしょうか、
ね、
もう楽しかったです、ワクワクして、
本当ですか、
はい、
嬉しい、
定期的にいいなとも思ったんですけど、
あ、ぜひぜひね、はい、なんか他の曜日でもいいですし、
はい、
他の曜日でも、はいはい、なんかね、この水曜日でもいいし、うん、また来てほしいですけど、はい、ラジオとかはどうですか、
あ、もう全然大丈夫です、全然好きです、喋、はい、ることが好きなので、
あ、もうなんかいいなと思って、
喋ることが好きになったんですよ、
あ、
好きじゃなかったんですけど、
へえ、
っていうのがあって、
はい、
すごい嬉しい、楽しかったですよね、なんかいつもと違う雰囲気になって、
うん、
なんかいろんな、
はいはい、
私そんなにそう幽霊の話とか、
うんうん、
あんまりね、話聞いてこなかったので、なんか新鮮でした、
はい、うん、
はいはい、
そうで、
新鮮
ね、先週も言ってたけど、
はい、
このまたライブとか、
はい、
やる際にはちょっと僕逆に顔出したいなというぐらいの、
よろしくお願いします、
もうすごい興味ありますので、はい、はい、ぜひ
怖い話ですけど、
いやいや、怖い話、まあ、怖い話だけじゃないので、
僕じゃないですね、
はい、
そうそう、
なんかその僕の中での、まあ、その中ではその科学と、
はい、
このスピリチュアルをちょっとこの、はい、考えながらやってるっていうのがすごく新鮮で、
その方向が好きで、
はい、で僕もこの科学大好きで、はい、やっぱそういう方向から喋ってもらえると、うん、
確かに
すごく入りやすいなと思って、
あの必ずしも科学と結びつけるっていうことではないんですけど、はい、結びつけたいっていう思いとか野望とか、うん、そこにユニークさを僕は入れていきたいんですよ、うん、必ずそれ間違ってるとか違うとかではなく、はい、心に余裕を持ちつつ、はい、あの生きていってほしいんですよね、はい、どんな人でもやっぱりっていうのがあって、
とても楽しかったです、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、はい、楽しかったです、
はい、で、はいね、また私あのおばあちゃんありがとうは、はい、来週から木曜日、
そうだ、
はい、オリジンアワーの時間になりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします、お願いします、はい、
はい、お送りしたのは佐久本真也と、
おばあちゃんありがとうのちょめのすけと
金城保でした、
はい、バイバーイ、バイバーイ。